聖書を朗読いたします。使徒行伝第6章1節から7節。使徒行伝第6章1節から7節、新約聖書189ページになります。使徒行伝第6章1節から7節。その頃、弟子の数が増えてくるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちから、ヘブル語を使うユダヤ人たちに対して、自分たちのやもめらが日々の配給でおろそかにされがちだと苦情を申し立てた。そこで十二使徒は弟子全体を呼び集めていった。私たちが神の言葉を差し置いて、食卓のことに携わるのは面白くない。そこで兄弟たちよ、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を探し出してほしい。その人たちにこの仕事を任せ、私たちはもっぱら祈りと御言葉の御用にあたることにしよう。この提案は会衆一同の賛成するところとなった。そして信仰と聖霊とに満ちた人ステパノ、それからピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、およびアンテオ家の回収者ニコラオを選び出して、使徒たちの前に立たせた。すると使徒たちは祈って手を彼らの上に置いた。こうして神の言葉はますます広まり、エルサレムにおける弟子の数が非常に増えていき、祭司たちも多数信仰を受け入れるようになった。神の言葉が広まっていく、弟子の数が増えていく、そういう伝道の著しい進展について書かれております聖書の箇所を、今朝私どもに与えられた神の言葉として聞きます。しかし皆さんがどうこの言葉をお聞きになるでしょうか。伝道が困難であるということがもう長らく日本のキリスト教会では語られております。そうした私どもはこうした伝道が著しく進展していくというこの出来事をまるでおとぎ話のように聞くべきなのでしょうか。私はそうではないと思うのです。祈祷会でハイデルベルク信仰問答という16世紀に書かれましたプロテスタント教会の信仰の礎を定めるようなそういう問答書を勉強しておりますけれども、もうその終わりのところに来ておりまして、この間の水曜日は御国が来ますようにという今朝もお祈りをいたしました主の祈りの解説のところを勉強しているところでありました。これ一体どういう祈りなのか、この信仰問答書はそれをこう説明するのです。この祈りは神の国が進展するように増すようにお祈りすることなのだ、そう言います。神の国が進展するように増えていくように祈ることだ。キリストによって与えられた御国は増える以外にはないのだ。それが私どもに与えられている御国の福音であります。増える以外にないものを私どもいただいている。どうしてかと言いますと、この御国の福音は天の匂いがするからです。天の匂いです。一体どういう匂いかと思われるかもしれません。神様の身元からやってくる言葉、創造者の身元からやってくる言葉は独特の匂いを携えている。それは愛の匂いです。あなたは大切だ。あなたは他の誰でもなくあなただ。だからあなたの考えること、あなたの思うことは尊重されるべきなのだ。そこにいてくれてありがとう。それが神様の身元からやってくる天の匂いのする言葉です。この言葉は増える以外にはないもの、広がる以外にはないものです。なぜならみんな神に作られたものだからです。 香港の民主化のデモというものが去年あたり大変な高まりを見せ、しかしそれがためにこの中国の当局から弾圧をされて、そしてこのデモは鎮圧されてしまいました。この香港の民主化のデモはキリスト教会が支えたものであります。インターネットに公開されているある画像を仲間の牧師から紹介されて私も見てみました。多くの人々が我々がよく知っているあのワーシップソングを歌うのです。主にハレルヤと歌おう、主にハレルヤと歌おう、シングハレルヤトゥザロード、そういう歌をもうみんな多くの人でコーラスしている、そういう画像、それがデモの様子です。それは私は私、神が私のようにお作りくださって、私が考えること、私が思うこと、私が感じることは大切なこと、そういうデモであります。この私をお作りになった主にハレルヤと歌おう、そういう歌なのです。鎮圧されましたけれども、この歌が消えたわけではありません。事情をよく知っているある大学の教師が、あの人たちは今どうしているのか、みんな自分家に帰ってひたすら密かに集まって聖書を読んでいる、聖書を研究している、真剣に聖書を研究しているんだ、そう言っておりました。それは消そうったって消えない歌だからです。我々神に作られたんだし、作られた私は神がお作りくださった姿として生きてよいのだ。この天の国のする、天の国の匂いのする、そういう言葉は広がるには以外にはなく、実際中国ではキリスト者の人口がもう数年前ですけれども1億数千万を超えたと言われております。すでに人口比 10% に及んでいる。教会の初めの報告は嘘ではないのです。神の国は広まる、神の国の言葉は広まる、広まる以外にはない。それはみんなが求めていた言葉だからです。今日お読みしたところではギリシャ語を話すユダヤ人のヤモメたち、この人々も大切に扱われますし、そして一番最後のところでは身分が高かった祭司たちも多く教会に加わりまして、みんな変わりなく一人一人が神からあなたは大切、そう語りかけられた。作られたものをみんなが待ち望んでいる言葉だったから、求めている言葉だったから、だから広がる以外にはなかった。そういう言葉が神の言葉として私どもに与えられております。コロナによって社会が変わるのではないかとささやかれております。先週は鉄道会社が来週のダイヤ改正に伴いまして終電の時間を繰り上げる、そういう決断をしているということが報じられました。そして鉄道会社の人がこう言うのです。もう前には戻らない。私はそれを聞きながら、待てよ、教会ももう前には戻らない、そんなことを考えました。いや、しかしそうではないと思うのです。前に戻らないかもしれないと思ってしゃかりきになって前を取り戻そうとすることも間違いでしょう。もっと本質を考えたい。つまり教会がいただいている神の言葉は作られたものすべてを肯定する言葉として私どもに与えられているとすれば、この言葉を聞かなくて済むような人間というものはないでしょう。それは教会のありようは変わるかもしれません。時代は変わるかもしれません。しかし人間が人間である以上、人間が神に作られたものであるとするのならば、 作られたお方からの肯定の声、私はあなたをあなたのように作ったのだ、その言葉を聞かないで生きられるということはないはずです。それは普遍的メッセージと言ってもいいでしょう。世界にあまねく行き当たるメッセージ、どこの国に行ったって、どの人の前に立ったって、あなたはあなたで大切、みんなが聞き取りたい言葉を教会は神からそうだと言って授かった。こうした言葉を改めて語らなくてはならないというのは別の言葉があるからです。つまり存在を肯定する、広く存在を肯定し広がっていく言葉ではなく、逆に存在を狭める窮屈な言葉です。あなたは何々でなくてはならないっていう言葉です。当時の教会からも漏れ聞こえてくる言葉であります。ここにその様子を思わせる言葉が登場いたします。こう書かれてあります。一節、ギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して、自分たちのヤモメらが日々の配給でおろそかにされがちだと苦情を申し立てた。一体そこに何があったのか、皆さんも少しもこのことでお分かりになるでしょう。明らかな差別とは言えないかもしれませんけれども、どこかで重んじられる人とおろそかな人、その差がちらっと見えたのです。ギリシャ語を使うユダヤ人と、ここで出てくるのは離散のユダヤ人と言われる人々です。イスラエルの悲しい歴史の中でバビロンという大国に、首都エルサレムが滅ぼされまして、ある人々はこのバビロンというところに捕らえ移されましたし、そしてある人々はそこから逃げ出した。これが離散のユダヤ人たちの始まりです。逃げていった人々はその土地に入り込みながら、しかしそこで街道を作りまして、シナゴーグに入りまして、そして自分たちがユダヤ人であることを一生懸命守ったのです。こういう人々が各地に生きておりました。そういう人々が教会に加わってくる。そうしますと、同じユダヤ人でもヘブル語を話す人々、生粋のユダヤ人、旧約聖書をまあ隅々まで書かれている言葉で読んで味わうことができる人々、それとギリシャ語を主な言葉として話す人々、そういう人々が教会の中にいたわけであります。そういうギリシャ語を使う自分たちのヤモメらがおろそかにされている。おろそかという言葉は、そこに差別的なものが、にじんでおります。もちろん、外側の事情といたしましては、教会が急速な増加をいたしましたものですから、それまでの食事の配給の、奉仕、それが追いつかなかったのでしょう。奉仕体制が追いつかなかったのでしょう。しかしその状況の中で、このギリシャ語を話す人々が感じ取っていたものが非常に明らかに感じられた。しかもそのことは非常に如実に出たのはヤモメたちに対してでありました。ヤモメたちの立場、夫を失った女性たちの立場というのは弱いものでありました。それは古代の社会におきまして、夫によって社会につながることができる、そういう社会でありましたから、夫を失えば社会的な認知とかそこでの居場所といったものを失ってしまう、社会階層としては低く見られがちになる人々であります。それゆえに旧約聖書は何度も律法の中でやもめには特別な配慮があるべきだということを教えております。しかしここでは教会の中に、御霊の与えられた教会の中に 神の言葉が語られている教会の中に、しかし違う言葉が忍び込むんです。それは、誰々は重んじられるけれども、誰々はそうではないといったような、そういう言葉であります。存在を狭める言葉といったらいいでしょうか。そういう言葉が聞こえてくる。これは今でもこの社会に、あるいは日本にというふうに言ったらいいかもしれませんけれども、行き交う言葉であります。誰かをおろそかにすることが許されていくような、そういうことを含み持つ言葉です。2018年の内閣府の調査が発表されておりまして、13歳から29歳までの若者たちに対しての意識調査です。そこで、その調査内容の中にこういうものがある。自分自身に満足しているか、それを問うのです。若者たち、13歳から29歳の若者たちがどう答えるか。アメリカ 58%、イギリスとフランスは同じで 42%、自分に満足している。韓国は 36% 自分に満足している。日本人は、日本では何パーセントだと皆さん思われるでしょうか。日本は 10% です。10人に1人しか自分に満足していると言える人がいない。何々でなければならないのにそうなれていないという、そういう存在を狭める言葉が、表立ってではないかもしれませんけれども、どこかで非常に行き渡っているのではないでしょうか。テレビがついておりますと、この頃ふと見かけるのは、それは有名大学の若者がクイズに答える、そういう番組です。そしてそれを、ああすごいねなんて言いながらそれを報じていて、一体みんなはどういう思いでこれ見ているんだろうか、そう思います。確率的な物差しで一握りの人が自分の肯定感を味わうんです。しかしそれを見ている9割方の人、自分を肯定できない多くの人がそれを見ている。そこにひょっとしたらこんなことがあるかもしれません。自分がおろそかにされても仕方がないと思い込んでいる。自分なんか大した人間じゃないよ。そういう思い込む鬱屈した空気というものが、この国に広く行き渡っているのではないだろうかと思う。当時の教会の違う様子というのは、これを苦情を申し立てた。おろそかにしてはならないって言われた。これが教会の健やかなところです。私も大事。私も大事でしょ。私は思うのです。本当はみんながそれぞれ固有の生きる力を持つはずなのです。毎朝散歩いたしますけれども、散歩しながら、まあ、道端の草花をこう見るのです。季節の移ろいなどが見えますから、まあ、癒される時間です。この頃印象に残って毎朝毎朝確認する一本の草花があります。コンクリートの路側帯の隙間からよくここに生えたものだと思うものですけれども、生えていて、しかもそういう草は比較的たくさんあるんですけど、なぜ印象に残るかというと、そこから生えているのに茎が3センチも4センチも太くなって、そしてオレンジの花をつけている。その草花はその周りにもたくさん咲いています。その草花にそういう、まあ、路側帯を割って出るような力は、きっとどの草花にも生来備わっている力なのでしょう。 けれども、それを、その一本の草花は置かれている困難な場所で、その生来備わっている力を遺憾なく発揮するのです。朝の散歩の中で見る無数の草葉の中で、まあ印象に残る一本です。それはこう言っていいでしょう。存在を生き切る姿、存在を生き切る姿。そう考えていますと、私どもは存在を生き切っているだろうか。我々はあまりにも多くの存在を狭める言葉に出会い続けるのです。何々でなければならない、能力がなければならない、力がなければならない、地位が高くなければならない、生い立ちがどうだ、家柄がどうだ、勝ち組か負け組か。その何々でなければならないという存在を狭める言葉によって、私は気づけられてしまって、存在を生き切ることができなくなっているのではないでしょうか。その存在を狭める言葉が神の言葉の広まりの中にある教会の中にも見えてきたときに、使徒たちはどうするのか、これ大変面白い判断をいたします。もう一遍で言いますけれども、こう書かれているのです。二節の後半ですが、私たちが神の言葉を差し置いて食卓のことに携わるのは面白くない。面白くないって訳は面白くない訳ですけれども、一体何が言われているか。彼らがした判断は、7人を選んで、自分たちは御言葉と祈りと御言葉の御用に当たるという判断です。でそこで面白くないで語られていることは、私もうっかり日本語の中で読み取りそうになりますけれども、こんなさまつな仕事にかかずらっていられないっていうようなことがここで言われているのではありません。ここはこう考えてもいいかもしれない。神の国の面白さを消えないように、神の国の面白さに自分たちをつなぎ直さなくてはならない。神の国からやってくる言葉の面白さと言ってもいいかもしれないけれども、そういうものに自分自身をつなぎ止めておくこと。ですから書かれるときにこう書かれる、私たちが神の言葉を差し置いて食卓のことに携わっていると、そこで面白さが抜け去ってしまう、好ましさが抜け去ってしまう、どっか色褪せてしまう。そうでしょう。この問題に向かい合って、公平な配給を実現して、そして差別はならぬという、そういう対処をしたところで、一体それがうまくいくかどうか。政治的な力、あるいは人間の知恵、人間の制度を彼らが躍起になってそれを立てて、そしてさあこれで教会へ行ける、そういう判断を教会はしなかったんです。なぜか、それは乗り越えられない人間の罪深さというものがあるからでしょう。もちろん一つは具体的な教会の組織化をいたしまして、そして整えるのは整えたんです。配給がちゃんと行くようになったけども、配給がちゃんと行くようになったからといって、じゃあ申し上げたような密かな差別はなくならないのか。これ大問題です。どうやったら差別はなくなるのか、そんな話も聞き飽きるほど我々昔から聞かされている。差別はダメだといったところで差別はなくなりはしない。なぜか、差別は我々の罪深さに絡みついているからです。そこで弟子たちがした判断は、祈りと御言葉の御用と、そういうのです。最初に祈りが出てくるんです。祈りの中で御言葉を語るのです。どうして祈りが先か。祈りは天の匂いのする風を呼び込むためです。 この後祈りということが使徒の祈りの特に務めとして何回か登場してまいります。これはその祈りによりまして、例えば後のところでやがて読むことになりますけれども、女弟子タビタが生き返ります。そして祈りの中でペテロは異邦人を受け入れなさいと言われる。天の窓が開きまして、そこから風が入り込んできたときに言われるのは、女弟子を生き返らせなさい。当時女性が弟子であるってことにはいろいろなものがあったでしょう。しかし聖書には思いがけず女性の弟子の姿、女性の預言者の姿、そういうものが書かれてあります。これは当時の社会としては、目を見張るようなことであります。そのことをさらに推し進めるかのように、ペテロが祈りながら女の弟子タビタをよみがえらせる。そして異邦人が受け入れられる。それも祈りの中でペテロが拒むんですけれども、神様お許しにならない、いやこれを受け入れなさい。天の匂いのする言葉はそのようにして授けられたのです。創造者の言葉です。あなたは私が作った大切なあなた、さあこの言葉を届けなさい。性別がどうであろうが、国籍がどうであろうが、身分がどうであろうが、その人の前に立って語りなさい。あなたは大切。あなたが大切。その言葉に支えられて存在を生ききる人々が教会の中に生きたのです。それが教会を支えたのです。この言葉は実は世界が待っている言葉、そのように申し上げたところですけれども、ここでもそのストーリーの展開が見えております。この五節の終わりのところに弟子が7人書かれますけれども、2人の弟子の名前が書かれる。その1人の、一番最後出てくる1人はこの後のストーリー展開に担いますけれども、アンテオー家の回収者ニコラオと出てきます。ニコラオ自身はこの後そんなに登場いたしません。ですからあるところで異端者であるというふうに誤解されたりしますけれども、大切なのはアンテオー家って町の名前が出てくることです。ストーリーはアンテオケに進みます。この次すぐ後で始まるステパノの殉教から教会に対する迫害を激化しまして、そしてエルサレムから外に逃げ出すのです。信徒たちはそしてシリアのアンテオケというところに逃げ込んで、そしてそこでも福音を語り続ける。もうその時はギリシャ語を話すユダヤ人を相手にしたんじゃないんです。もちろんそれも相手にしたんですけれども、そうではなくギリシャ語を話すギリシャ人たちを相手にしたんです。言語が何であろうが、相手の国籍が何であろうが、つまり異邦人であろうがユダヤ人であろうが、教会はそこに境目をつけずに、分け隔てせずに福音を語り始める。それがこの使徒行伝のストーリー、大きなストーリーです。そのストーリーの中心にあったのはアンテオケ教会。そのアンテオケがここに出てくる。世界に広がる言葉、どうして世界に広まるのか。弟子たちが優秀だったんだろうか、一生懸命熱心にやったんだろうか、命がけだったからだろうか。いえ、違います。人々が神の言葉を待ち望んだからです。あなたは大切。その言葉を誰もが待っていたからでしょう。そして出かけていって、人たちは語った。弟子たちは語ったのです。存在、あなたの存在そのまま、あなたは神に愛されている。あなたは大切だ。聞きたくない存在否定の言葉と、聞きたい存在を祝福する言葉、一体どちらが広がるでしょうか。これは考えてみれば 待望する、あなたは大切、存在を肯定する言葉の広がるに違いない、そうお考えになるでしょう。しかしどうしてこんなに広がらないんでしょうか。広げまいとする力が存在すると言ってもいいでしょう。しかしそれと同時に、私は思うに、お語りになるお方、そのお方が十分信じられないからでしょう。あなたは大切と肯定する言葉を、お気楽な楽観主義、あの人から聞こえてくるけど別の人から聞こえてこない、一人から聞こえてくるけど後の九人から聞こえてこない、そんな片隅にあるそういう楽観的な言葉を受け止めるなんて、あんたお人よしよ、そんなふうに思われる、あるいはそれは根拠薄弱なポジティブシンキングだ、そんなふうにも考えられるかもしれません。けれども日本の教会はこのことに集中すべきでしょう。私どもの教会もです。神は命がけにあなたを肯定する言葉をお語りになっておられる。だから私は十字架のもとで話しているんです。十字架にはっきりと聞こえるのは、これほどにあなたを愛するのだ。十字架の上で御子が裂かれたのです。誰のためですか。そこで命が作られたのです。死を超える命が。誰のためですか。罪深い人間のためです。そうまでして私どもの心の奥底に響かせようとしておられる神の愛の言葉、誰が何て言ったって、そんな言葉を押しのけるようにして、私はあなたに語りたい、あなたは大切だ。それが神が私どもにキリストを通してお与えくださった神の言葉でしょう。この言葉が広まりますように、私どもは祈りたいと思う。この言葉が広まるように、まず先駆けて私どもがこの言葉の喜びに行きたいと思う。難しい時代を迎えるでしょう。いろんな望みが消えていくでしょう。いろんな肯定が消えていくでしょう。けれどもこの肯定は残る。それが我々が十字架のもとに置かれている、そのことなのだと改めて聞き取りたいのです。祈りをいたしましょう。祝福されている存在であります。感謝です。どうぞそのことを知りながら、置かれているところの困難さに捉えられずに存在を生き切ることができますように、あなたが大切だとおっしゃるあなたの声に聞くことができますように、またどうかそのことを聞くことができずに聞き損なって苦しみの中を生きている人々が、どうかこの幸いの言葉に触れることができますように、皆によって祈ります。アーメン。